3節のところです。そこにパウロがこのように語っているところがあります。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますようにって。父なる神が褒めたたえられますようにって。この褒めたたえるっていう言葉は、その方の素晴らしさを褒めることであったり、その方をよく言うことです。パウロがしたかったことは、彼の信じる唯一まことの神のその素晴らしさ、そのことを褒め、このお方を人々の前でよく言うこと、それが彼の願いでした。それに値するお方であるって、この方だけが称賛に値するお方であるって。そしてそのことを旧約の信者たちも、新約の信者たちも、そしてそれ以降の私たちも、それを繰り返してきました。ダビデはこう言います。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。お分かりのように、信仰者たちは時代に関係なく、場所に関係なく、神の偉大さを仰ぎ見て、その偉大な神を心から褒めたたえました。私たちもそのために生かされています。おそらく皆さんもそのように日々歩んでいらっしゃるはずです。この新しい年の最初のこの週日に、私たちが神を褒めたたえるわけですが、ご一緒に考えたいのは、なぜ私たちがこの方を褒めたたえるのか、その理由です。だって賛美することはできます。神の素晴らしさを口にすることはできます。でも問題なのは、心から本当にそのように思っているかどうかです。御言葉が私たちに教えるこの2つの理由、今からそれを見ていくわけですが、まず1つ目に言えることは何かって、私たちがこの方を褒めたたえるのは、この方が創造主なる神だからです。創造主なる神だからって。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、黙示録の中でヨハネが彼に世の終わりに関するメッセージを伝えた天使、そして数々の幻を見せたこの天使を拝もうとするところが出てきます。ヨハネはあまりにもそのメッセージに、幻に驚きを隠すことができずに、その天使を拝もうとしました。その時に天使が次のようなメッセージをヨハネに与えています。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。最初に出てきたのは黙示録の19章の10節で、そして同じく黙示録の22章の9節にも、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです、神を拝みなさいって。この2箇所に同じことが繰り返されています。それは何かっていうと、やめなさいっていう言葉、ここには2つの否定語が記されていて、強い禁止がここで表されています。禁止を強調するんです。してはならない、絶対してはならないって。何を天使が教えたのかって、私たちが崇拝するお方はただ一人だって、すべてをお作りになった神だけであって、それ以外のものを崇拝しては絶対にならないんだと。それがメッセージです。その理由があります。この方だけがすべてお作りになった神だからです。神というのはすべてお作りになった方です。過去の偉人ではありません。人間の手でこしらえることのできるような存在ではありません。そこでこの天使は、 それにふさわしいお方、被造物による称賛が最もふさわしい、それを受けるに最もふさわしいお方は創造主なる神だけであると、それが彼のメッセージでした。神だけを拝みなさい。悲しいことに、この神を崇拝していない人たちがこの世の中にあふれています。我々もその中の一人でした。パウロが教えてくれるように、神でないものを人間が崇拝しているって、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものに変えてしまったって。創造主でないもの、人間であったり鳥であったり動物であったり這うものであったり、創造主によって作られた被造物を創造主の代わりに崇拝するという大変大変大きな罪を人間犯してるって、パウロは続けてこう言います。彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメンって。今のはローマ書の1章の23節25節のところです。こうして人間は我々を作ってくださった、この自然界すべてを作りになった創造主なる神様を拝むことなく、崇めることなく、そうでないものを崇めている。だからいいですよ、必ず神の裁きが下るんです。神はこのような罪を良しとなさるお方ではありません。必ずこの罪に対して裁きがあります。そして恐ろしいことに、恐ろしいことに、人間はその裁きがあるということを知っていながらもなお神に逆らい続けているって。同じローマ書の一章の中でこう言います。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しています。ローマ書の一章の32節です。人々は偶像礼拝を継続しているって。何が起ころうとも彼らはそれをやめないって。不思議ですよね。私たちもそのことを経験しています。クリスマスにいろんな人たちがいろんな形でイエス・キリストの降誕のその意義を知ったでしょう。少なくともそのメッセージを聞いたでしょう。救い主が来てくださった、私たちの罪を完全に許すために救い主が来てくださった。でももうその後しばらくすると、神でないところに行って神としてそれらを崇拝してるって。イザヤがこんなことを言ってます。まさにこれは人間の根本的な問題をうまく表現してます。彼はこう言うんです。そこで主は燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それが辺りを焼き尽くしても彼らは悟らず、自分に燃えついても心に留めなかったって。つまり神の裁きが下っても、それでも人間は心を止めないって。面白い言葉が使われてます。心を止めるっていうのは注意を払うって意味です。今お読みしたのはイザヤ書の42章の25節のところです。42の25ですけれども、心に留めるというのは注意を払うこと、つまり人間の問題というのは真実に対して注意を払おうとしないということ、神に対して注意を払おうとしない、自分が手を合わせ崇拝している存在が、自分が崇めている存在がどんな存在であるか、そんなことに全く注意を払おうとしない。たとえそれが滅びの時であっても、人間は愚かにも神の前に心を開かないって。まさにその通りでしょ皆さん。誰を崇拝しているか、誰を崇めているか、誰を褒めたたえているか、そんなことはどうでもいいんです。でも御言葉が言うように、必ずこのように神を神として崇めない人たちに対して、 神に逆らい続ける者たちに対して神は裁きを下します。その時に誰一人としてその神に反論することはできない。なぜなら知っていながら、間違っていることを知っていながらそれを行い、それにそれを行っている人々に賛同してきたって。でも感謝のことに私たちの目は開かれたんです。この自然界を見たときに、また我々自身を見たときに、それらが偶然できたものでないこと、それらをお作りになった創造主がいることに私たちは気づかさせていただいた。この方が創造主ゆえに、我々を作り、すべてをお作りになった命の源であるゆえに、神であるゆえに、私たちはこの方を称える。この方だけが被造物によって褒め称えられるに値する方、称賛を受けるに値するお方である。それが一つ目の理由です。二つ目の理由、今日のこのエペソ人の手紙の一章の3節をご覧いただきますと、二つ目のその理由がここに記されています。もう一度三節最初から読みます。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。二つ目の理由は、神が私たちを祝してくださったから、その祝福ゆえにこの方を褒めたたえるんです。最初のお話したように、パウロは神を褒めたたえながら地上での生活を全うしていきました。それはあまりにも神の恵みが素晴らしいから、神ご自身が素晴らしいお方だから、そして自分に素晴らしいこの霊的祝福をくださったから、そのことを知って彼はその神を褒めたたえていました。でもね、皆さん、パウロは自分がそのように歩んでいただけじゃない、他のクリスチャンたちも兄弟姉妹たちも同じように歩むようにとこのメッセージを与えるわけです。なぜかっていうと、我々はすぐに忘れてしまうからです。確かにある時私たちは神の恵みを覚えて、それを本当に心から感謝してました。でも残念ながらそれはすぐに忘れられてしまう。もし我々がこの神が与えてくださった素晴らしい祝福を忘れているならば、こんなことがその人の信仰生活に起こります。どんなことかっていうと、その人の歩みに感謝も感動もなくなっていきます。かつては神様によって与えられた祝福を感謝しながら喜びながら歩んでいたのに、なんかいつの間にかそういったものがなくなっていってしまう。喜びのないものになります。信仰生活の中に力もなくなっていきます。そんな方がいらっしゃるかもしれない、ね、皆さんどうしたらいいかって、もう一度思い出すことなんです。どんな祝福を神様があなたに与えてくださったか、御言葉はそのことを私たちに教えてくれます。まずだから、もう一度あなたに与えられた祝福を忘れないこと、しっかりそれを覚えることです。サムエルはこんなこと言ってます。ただ主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えなさい、主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさいって書いてます。これはサムエル第1の 12-24 です。サムエル第1の 12-24 で、面白いこの見分けなさいという言葉ですけども、ラハーというこれヘブライ語なんですけど、この言葉は観察しなさいとか熟慮しなさい、つまりよく考えなさいということです。ですから旧約の時代においても同じことが言われたんです。よく考えなさいって、熟慮しなさいって、観察しなさいって、どんな祝福を神様が与えてくださったのか。ダビデもこう言います。我が魂を主を褒めたたえよ。よく皆さんご存知ですよね。主のよくしてくださったことを何て言ってます？何一つ忘れるなって。詩編の103編の2節のとこです。だからお分かりですよね。感動を持って生きていくために、喜び持って生きていくために、力を持って生きていくために必要なのは、主がどんな祝福をくださったのか、主の与えてくださったその祝福をしっかりと覚え続けること、忘れないことです。じゃあ今から見ていきます。 どんな祝福を神があなたに与えてくださったのか。まずこの3節見ていただきますと、エペソの 1-3 ですけれども、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったと。天にあるすべての霊的祝福であると、この祝福についてパウロは説明しています。でこの霊的という言葉が新約聖書で使われているときは、この聖霊の働きとして用いられるものです。つまり言っていることは、この祝福というのは聖霊なる神様を通して与えられるものであった。しかもこの祝福というのはこの世的なものではなくて、天からのもの、つまり神からのものだということ、そのことをまず最初に教えるわけです。しかも見ていただきたいのは、この霊的祝福に関して一部の霊的祝福ではなくて、すべての霊的祝福だと。そのすべてがあなたに与えられているということを教えます。そして祝福してくださいましたというこの動詞が完了形を使っているのはなぜかというと、イエス様を信じたときにこの祝福はもうすでにあなたに与えられたんです。でその与えられた祝福が今もあなたに与えられ続けていること、その祝福が変わらずあなたを祝福してくれていること、そのことを私たちに教えようとするわけです。だから言っていることは過去の出来事と言っているんじゃないです。今の話です。この祝福を、すべての霊的祝福をあなたはいただき、その祝福の中を今あなたは歩んでいるんだって、そのことを教えた後、パウロはその祝福がどんなものか説明を加えていきます。まず最初の祝福というのは4節に出てきます。選びという祝福です。4節に、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされましたって。4節に選びという言葉が出てます。最初の祝福というのは救いだと、ちょっと漏らしたかもしれませんけど、最初の祝福というのは救いです。そして救いに関してパウロはこの一章の中で2つの言葉を使ってそれを説明しています。その一つが選びなんですね。その一つが選びです。この選びという言葉ですけども、これは何か引き抜くとか、多くの中から引き抜いて用いるなんていう、そういう意味があります。またここで使われている、この動詞で使われている時制を見ていくと、これは自分自身のために引き抜くという、そういうことを明らかにしています。まとめますよ。この選びという言葉が何を言っているかというと、神ご自身のために選んでくださった、神ご自身が用いるために引き抜いてくださった、そういう意味があるんです。つまりね、皆さん、クリスチャンであるあなたはね、神ご自身の目的によって、神ご自身があなたを用いるためにあなたを引き抜いた、選んでくださった。神はあなたを使ってくれるというんです。そのためにあなたは選ばれたんだって。しかもこの選びという素晴らしい恵みは神様による一方的な恵みであるということを言います。パウロはテモテ第2の手紙の1章の9節で、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのですって。神は私たちを、あなたを救い、また聖なる招きをもってあなたを名指しで呼んでくださった。でもこれはあなたの働きによるんじゃない、あなたが何かをしたからじゃない、神ご自身の計画と恵みによるって。だからお気づきになったでしょ。神はあなたを選ばれたんです。それは神のご計画だったんです。そして神は罪の中からあなたを呼び出してくださって、神がご自分のためにあなたを用いようとしてくださってるって。ですからこの救い、特にこの選びというのは、神ご自身の主権とご意志でもってなされた技だというんです。 全くあなたの働きとは関係ないんです。神がそのように決めてそのようになさったって言うんです。いいです。まずこれが恵みという言葉が教えていることです。で次に7節からご覧いただくと2つ目のこの救いに関する言葉が出てきます。7節ご覧くださいませ。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。贖いという言葉が出てます。でも皆さんもこの贖いという言葉の意味がよく分かってらっしゃると思いますけども、もう一回その復習します。この贖いというのは市場に行って買うという意味と、それから市場から買い出して二度と売りに出さないという意味です。当時はこういうことがなされたわけです。人が市場に奴隷を買いに行きます。そして競売にかけられて、そしてその奴隷を購入するわけでしょ。お金を払ったときにその引き換えにその奴隷が買った人に引き渡されるわけです。その時買った人はその奴隷にある法律上の書類を手渡すわけです。そこに何が書かれてあったかっていうと、そこには贖いという言葉が書かれてあったんです。それは何を意味したかっていうと、もう私はあなたを二度と競売には出さないという意味なんです。つまりパウロがこの贖いという言葉を用いることによって言いたかったのは、あなたは神の一方的な恵みによってその罪の裁きから、永遠の地獄から、神の呪いから、その罪の力から解放され、そして自由にされたって。私はもう二度とかつてのその奴隷の状態に、そのあなたを束縛していたその呪いに戻すことはしないって。なぜなら神があなたを捕まえてくださってる。神があなたを自由に解放してくださったから。いいです。これが救いなんです。神によって本当に救われた人はその救いを絶対に失うことがない。なぜなら神がそのような約束をくださった、贖われたというのはそういうことです。これもすべて神様の一方的な恵みです。こうして神が私たちを救いへと導いてくださった。神があなたをご自身の計画に基づいて選んでくださり、そしてあなたを神ご自身の目的に沿って用いようとしてくださっている。そして罪許されたあなたは永遠に許され、そして神のしもべとして奴隷として歩むことができる救い、 100% 神の恵みです。神に背き、神に逆らっていたあなたを神は愛して憐れんで、そしてあなたを救いへと導いてくださった。思い出しました。皆さん、このような一方的な神様のご計画に基づいて、このような素晴らしい神様の恵みによって今あなたはこうして生かされているんです。今見てきたようにこの救いに関してあなたも私も何にも行ってこなかった。我々が行ってきたことは神に逆らい背き続けることだけでした。しかし神のご計画によってこのような素晴らしい祝福が私たちに与えられた。私たちの罪は許されたんです。私たちの罪は永遠に完全に始末されたんです。感謝だと思いますよ皆さん。この祝福があなたに与えられたとまずパウロはあられに教えるんです。2つ目に進んでいきましょう。2つ目は交わりです。交わりです。この3節の後半のところに、4節の後半のところに、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたって。罪が許されてあなたは清いものにされた、ゆえに清い神と交わることが可能となったんです。罪を持ったまま私たちは神の前に出ていくことができませんでした。神がそれを清めてくださった。でも確かに私たちは日々の生活で神に逆らうことが多いです。神を悲しませることが多いです。こんな私が神の前に立つことができるかって、そんなふうに自問される方もたくさんいらっしゃるでしょう。ある人はこんな私は神の前に立てないと言われるかもしれない。でもね皆さん、 神はあなたがどれほど罪深いかはあなたよりも分かっていらっしゃる。本当の私たちの汚れ、私たちの醜さ、愚かさは私たちよりも神がご存知です。じゃあそんな私たちがなんでこの清い罪のない正しい神の前に立つことができるのか、どうしてこんな私たちが神の前に祈ることができるのか、我々のその心の思いをこの方の前に持っていくことができるのか、それはね皆さん、神があなたを見るときにあなたの上に塗られているイエス・キリストの血を見るからです。ちょうどあの杉越のときに門柱と鴨居に羊の血が塗られている家が杉越されて裁きに合わなかったように、あなたの上にはそして私の上にはイエス・キリストの血潮が塗られているんです。故に私たちは清められたものとして許されたものとしてこの清い神の前に立つことができるんです。毎日の生活でいろんな不安材料があります。だんだん体は弱っていきます。確実に私たちは死へと向かって歩んでいます。でも私たちクリスチャンがそのような中でも喜びを持って感謝できるのは、どんな時でもまたどんなことでも持っていく対象が我々のそばにいてくださるからでしょう。私たち私たちの心のどんなものでも持っていくところがあるわけでしょう。一人で抱えることもできます。でもそこには何の解決もない。でも私たちは解決してくださる神のもとに持っていけるんです。我々は自由に神の前に出ていけるんです。神は私たちを裁くんじゃなくて私たちを歓迎してくださり、そして私たちとそのように親しい交わりを持ってくださる。祈れることがどんなに素晴らしいことなのか、皆さん分かっていらっしゃいます。全知全能のすべてのものを作りになり、あの天使も恐れたその神の前に我々は自由に出ていけるんです。この方に私たちのような小さいもののいろんな願いやいろんな思いや心配や不安、そのすべてを持っていくことができる、そんな特権に預かっているんです。こんな偉大な全能なる神のその前にいつでも出ていける。この神は喜んで24時間365日いつも私たちと交わることを喜んでくださる、こんな特権に我々信仰者は預かっているんです。3つ目の祝福、それは恒久的な住まいが与えられました。恒久的な住まいです。自分たちはイエス様が行かれるところについていくことができない、そのことを知って動揺していた弟子たちに対して主はこんなメッセージを与えました。私はあなたたちのために場所を備えに行きますと。覚えてますよね皆さん、ヨハネの14章でしょ。その後イエス様は彼らに何て言われました。その場所を備えたらどうするって言いました。また来てあなた方をそこに迎えてくれるんでしょ。ですね皆さん、反応がほとんどない。そんな約束をいただいてないんですか皆さん。イエス様がおっしゃったのは、私はあなたたちに場所を備えて、そして備えたらまた来てあなた方をそこに迎えてくれる。つまり我々信仰者には永遠の住まいがもうすでに設けられてるんでしょ。私たちの体は弱っていくし、我々がいつ死を迎えるか分かんないけど、それは終わりじゃなくて永遠の始まりなんでしょ。我々は天にあってイエス・キリストと共に永遠を過ごすんでしょ。そしてこの素晴らしい救いに預かっていた愛する者たちとそこで再会して、この方と共に、そして我々の愛する者たちと共に永遠を過ごすんでしょ。この祝福を神様くださったんです。いただいてますあなたは。反応がない。どっちなんですか皆さん。今話しているのはクリスチャンである 人に神がくださった祝福ですよ。喜んでます、皆さん。これ今私たちが見てきた救いもそうです。この全能なる神との親しい交わりもそうです。そして恒久的に我々はそこで永遠を過ごせるって、そんな住まいが備えられていることを感謝してます。もししてなければあなたの信仰生活は見事にそれを反映してます。神を崇めることをしないはずです。神に感謝をすること、神を称えることをしないはずです。だってもうそれに対する感謝を失ってるからです。だから私たちは今一度どんな大きな祝福を神が一方的な犠牲によって与えてくださったのか。私たちは人に対してはするんでしょ。人に対してはありがとうって言うじゃないですか。いつまでもその恩を忘れないように。でも神に対してどうです？日本人的かもしれないけど、恩を忘れてはならないのは神じゃないです。だってこの方、私たちを作ってくださり、我々はこの方に逆らい続けたのに、なおも愛してくださり、救ってくださり、罪の許しをくださり、この神と交わることを許してくださり、天に住まいを設けてくださった。それでいて私たちは感謝しない。それでいてこんな祝福をくださった神様を褒めたたえてないとするなら、どっかおかしいんです我々。あのイエス様と共に十字架につけられた一人の犯罪人に対してイエス様こうおっしゃったでしょ。あなたは今日私と共にどこにいますって。パラダイスにいますって。救いに預かった人々にはこのパラダイスが、永遠の住まいが、天国が約束されてるんです。あなたはそれいただいてます？そしてそのことを本当に神に感謝してらっしゃいます？これは神からのギフトなんです。我々は誰一人としてこんな祝福に預かる資格もないし、価値もないです。地獄こそがふさわしいのに、こんな祝福を神様くださった、その神に感謝されてます。四つ目の祝福、どんな祝福を打たせたか。四つ目は、神のご性質を与えてくださったんです。信じる私たちに神は神のご性質を与えてくださった。ペテロ第二の手紙の一章の四節のところに、それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためですって。神のご性質に預かるものになるためだって。つまり救われたということは神のご性質をいただいたんです。ちょうどあの青虫が昆虫さなぎになり、そして成虫へと変わっていくように、ね、その姿が変態していくように、変わっていくように、私たち自身も同じように変えられていくって。罪に汚れていた私たちが栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくって。コロサイ人の手紙の中でパウロは実にそのことを次のように教えています。10節のところです。そこには、新しい人を来たのです。いいです。これは救いの話です。救いに預かったということは、新しい人を来たんです。生まれ変わったんです、ね、でも神の救いは許しで終わらないんです。そこから始まるんです。いいですよ。救いっていうのはゴールじゃないんです。救いっていうのはスタートなんです。救われた者としての新しい歩みが始まるんです。ですからこのコロサイの3の10を見ていただくと、新しい人を来たって言ってます。そしてその後に、新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされるって。つまり救いに預かった人、新しい人となった人、新しい人を来た人、何でもいいです。救いに預かった人は、救いに預かったものとしての人生が始まったんです。この働きをしてくださるのは聖霊なる神です。その方が内住することによって私たちは神の子供となったんです。そしてその時から神の子供としての生き方が始まるんです。覚えてます皆さん、ピリピの中でパウロが、光の子供らしく何です？歩みなさいって。 まだ第一礼拝の方が皆さん反応ありましたよ。光の子供らしく何です？歩みなさいでしょ。なぜか、あなたは光の子供だからですよ。つまり救いの預かっているものとしてそれにふさわしく生きていきなさいって言うんです。神はこうして私たちを、結論言いますね、神は私たちを、あなたを、そして私を主イエスキリストに似たものに変えてってくださる。その働きが救いとともに始まったんです、ね、光の子供らしく生きていきなさいって。新しい人を来たんだから、その新しい人として歩みをなしていきなさい。どういうふうになっていくのか、我々イエス様に似たものへと変えられていくって話です。覚えてくださいね皆さん、救いに預かった時からあなたはイエス様に似たものに変えられていくという働きが聖霊なる神様によって始まったんです。今その過程を我々は歩んでるんです。これは神の働きです。しかし同時に我々に責任が何もないのかっていうと、実は私たちにも責任があるんです。コロサイの3の10のところに、最後のところに真の知識に至ると書いてます。新しい人を来た、救いに預かった人は新しい人としての歩みが始まっていく。そして真の知識に至る、もちろんこれは霊的成長の話です。じゃあ霊的に成長した人とはどういう人かっていうと、ね、神のお言葉を通して神を正しく知り、そして日々の生活において神の前に何が正しいのかを見極めて、それが選択できる人の話です。真の知識です。神の御心です。それが一体何かを判断できる人が霊的に大人なんです。だから毎日の生活の中において我々いろんなことを経験する中で、何が神に喜ばれることなのか、何が一体神の前に正しいのか、それをちゃんと見極めてその選択ができる人、それが霊的な人です。ですから我々も救われた者として御言葉を学んで、そして我々は神のことを知り続けていく必要がありますでしょ。なんか私たちふんずり返って、じゃあ神様初めて働きを始められたんでどうぞ続けてくださいと、私見てますから、そうではないんです。我々信仰者一人一人はそのように生きていく責任があるんです。我々御言葉を学ぶ必要があります。それから正しい真理を知ることです。して解釈を施してはならない、好き勝手な解釈してはならない。神の御言葉を正しく解釈して、そして学んだこと、示されたことを神の助けをもって実践していくんです。これは我々一人一人がやらなきゃいけないことでしょ。私たちは神との交わりをいただいたものとしていつも神の前に祈りながら歩んでいくんです。信仰者が共に集まったときに信仰の成長のために励ましていくんです。主を知らない人たちにキリストの福音を語っていくんです。こうして我々の信仰は成長していくんです。そして私たちは何が神の前に正しいのか判断できる人へと成長するし、我々はイエス様に似たものへと変えられていくんです。さて皆さんね、イエス様に似たものだって、そういうイエス様に似たものに私たち変えられていくんだって見てきました。今から短い時間なんですけども、具体的にじゃあそれはどういうことなのか、それ見ていきます。でそれを教えてくれているのが、皆さんよくご存知のガラテヤの5章なんです。御霊の実ってありますよね、9つ出てくる、あそこなんです。だから5章の22節23節もし開くことができたら開いてください。でここに9つの実が記されています。で最初に出てくるのは御霊の実は愛だと最初に出てきますよね。なぜ最初に出てくるか、多くの聖書学者が言うのは、最初に愛が出てきているのはこれ以外の8つの実っていうのはこの愛から、愛に影響を受けているからだって。確かにそうです、ね、ちょっと順番に見ていきましょう。まず最初のこの愛っていうのは、この愛というのはもう皆さんお分かりのように人間の愛ではありません。神の愛の話でしょ。神は確かに私たちを一方的に愛してくださった。犠牲をもって私たちを愛してくださった。我々が見たいのはね、 イエス・キリストがどんな愛を持って歩んでらっしゃったかなんです。だってイエス様は似たものに変えていくって言ってるわけでしょ。イエス・キリストの父なる神に対する愛ですよ。それを見るときにイエス様は父なる神を間違いなく 100% 愛してらっしゃった。そしてそれが分かるのはイエス・キリストがどんな時でも父なる神の御心に従ったからです。イエス様は自分の勝手な考えや自分の思いに沿って生きたんじゃない。彼は常に父なる神の御心を求め、それに従って生きていった。それは父なる神を愛していたからです。我々も信仰生活の中でいつもその戦いがありますでしょ。神の御心に従っていくのか、自分のやりたいことをやっていくのかって。ご存知のように自分のやりたいことをやりたいという願いがあるし、自分のやりたいことをやれば喜べると思うけれども、そんな喜びなんて一時的なもんです。だって本物じゃないから。まず最初に出てきているのはこの愛ですよ。イエス様のように変えられていくならば、私たちの神に対する愛というのも成長し、そして神に対する愛が成長するということは、我々はどんな時でも神の御心に従っていこうって、そのように生きていく、そんな人へと変えられていくんです。そしてその神様の愛がもう我々のうちにある、イエス様が持ってらっしゃったその愛がもう我々のうちに与えられていることを説明するのでもありません。そしてもし我々が心から神を愛しているならば、その人は神の前に正しく歩んでいる人です。その人のうちには間違いなく喜びがあるんです。そしてその人のうちには間違いなく平安があります。この喜びとか平安というのは周りの状況とは全く無関係です。どんなことがあろうと、どんなことを経験していようと、その喜びも平安もそれを超越したものです。なぜならイエス様ご自身が持ってらっしゃった喜びがそうだったから、イエス様が持ってらっしゃった平安がそうだからです。そしてね、皆さん、信仰者であるあなたには主イエス・キリストの喜びが与えられているんです。ヨハネの15章の11節に、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだって。聞きました、皆さん。我々クリスチャンには主イエス・キリストが持ってらっしゃったその喜びが与えられたんです。そしてイエス様ご自身が持ってらっしゃったその平安が私たちに与えられている。同じヨハネの14章の27節のところで、私はあなた方に私の平安を与えます。明確に誰の平安か書いてます。イエス様が持ってらっしゃった平安が我々信仰者に与えられたって。悲しみがないわけじゃないです。辛いことがなくなったんじゃないです。イエス様ご自身見たときに人々から誤解されました。拒まれました。憎まれました。蔑まれました。それでいてもイエス・キリストのうちには揺るがない喜びがあったんです。その喜びがあなたのうちに与えられたんです。どんな時でも彼は平安を持って歩まれた。その平安が私たちに与えられたんです。で、このすべて、この三つを見たときに言えることは、すべて神との関係と関係してますでしょ。神の前を正しく生きているかどうかです。神を本当に心から愛して、神の御心に喜んで従おうとしている人ならば、その人にはあなたの歩みが正しいんだということを神が証明してくださる。喜びがあるんです、どんな時にも。どんな時にも平安を持っているんです。我々信仰者がそんな神様の祝福をいただいていながら、ね、こんな歩みをしてなければ、どうやって世の人々にキリストこそが救いだって伝えられます？イエス・キリストを知らない人たちは不安で仕方がないです。今日がこの地上における最後の日かもしれない。死を迎えたらどうなってしまうのかって。でも我々信仰者は今日死を迎えたってどこに行くか分かってます。だから喜びを持って平安を持って生きてるって。責任が見えます、皆さん、我々の。イエス様に似たものに変えていかれる理由が分かります？イエス様は2000年前に十字架で亡くなって、そしてその後復活し、そして蘇ったことを明らかにした上で天に凱旋された。今この地上にイエス様いらっしゃらないけど、あなたがいるんですよ。 主の素晴らしさを明かしているあなたが、神はあなたを変えようとしているんです。イエス様にいたものに、あたかもイエス・キリストが今もこの地上にいらっしゃるかのように神はあなたを使うんです。でもそのために我々が、神様からいただいた愛が我々のうちで成長することを願い、そのように歩んでいかなきゃいけない。そしてそのように歩んでいるならば、我々喜びを持って平和を持って歩んでいます。こうして神を明かしするんです。4つ目見てくださいます。急いで4つ目に出てくるのは寛容という言葉が出ています。この寛容というのは簡単に言えば許すということです。人を、残念なことに我々は人を許すことがなかなかできない、ね、大変難しいことです。でも我々は神の寛容さによって救われたんです。許されたんです。パウロがその証しをしています。パウロはキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の何です、頭です、そう言いましたよね。テモテ第一の一章の15節です。罪人の頭、つまり罪人の中で最も罪深い存在が私だってパウロ言ったでしょ。その後こう続きます。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。お気づきになったですか皆さん。本来ならばこれだけ神に逆らってきた私たちです。また逆らっている我々です。神からお怒りを受けて滅ぼされて叱るべきです。でも神は私たちに怒りではなくて寛容さを持って対応してくださった。そして罪の許しをくださったんです。イエス様がそのように歩んでこられた。イエス様はイエス様を非難する連中に対して暴力を振るわれたりとか、彼らの悪口を言われたりとか、そんなことをなさってらっしゃいました。常に彼らを許そうとされた。いいです、あなたも私もそんな人へと変えられていくんです。寛容さ、つまり許すということです。そして親切という言葉が出てきます。親切というのはもう説明するまでもないでしょう。人に対して優しく接することであったり、人の幸せを願うことであったり、ただ難しいのはどんな人に対してでも。親切にしたい人はいます。幸せを願いたい人はいます。でも残念なのはそうでない人もいるんです。この親切という言葉が言っていることは全ての人に対してです。イエス様はそんなふうに歩まれませんでした。イエス様は全て疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますって全ての人を招いていらっしゃった。全ての人に対して親切であられた。イエス様は出向いていってそういう人たちと時間をお取りになった。分け隔てなく、いいです、そういう人に神はあなたを変えていこうとしているんです。次に出てくるこの善意という言葉、一言で言えばこれは親切さの実践なんです。優しさとか親切さを今度は自発的に積極的に行動に移すということです。人に対して優しい気持ちを持つとか、どんな人に対してもその人の幸せを思うという、そういう気持ちを持つことは大切だ。今見てきました。でもそれで終わってはいけないんです。それを実践しなさい、それを形に表していきなさいって。イエス様が人々から非難されましたけれども、パリサイ人たちはイエス様の弟子にこう言ってます。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするんですかって。イエス様おっしゃってます。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですって。イエス様は 優しい気持ちを持っていただけじゃない、実際に行動に移られた。そのところに出て行ったんです。人々から非難されている人たちに対して、冷たくあしらわれている者たちに対して、そういう人たちのところに出て行って、そして神の愛を伝えたんです。救いを伝えたんです。いいです。神はそんな人にあなたを変えようとしているんです。今我々が見た寛容さも親切さも善意も、これは神に対するものというよりも人に対することでしょ。これってこういう人、こんなふうに人を扱う人へと我々が変わっていくということです。そして最後に出てくるこの3つのこと、誠実、柔和、自制。この誠実という言葉は信仰とか信頼とかっていう同じ言葉が使われているんです。日本語では誠実というふうに訳されています。つまり何を言っているかというと、ちょうどイエス様が父なる神様に誠実に忠実に従われたように、我々もそのように変えられていくという話です。柔和っていうのはどんな時でも主を信頼することによって、人の悪に対してそれに対して報復をしたり仕返しをしようとはしないということです。人がいろんなことを言ってくるかもしれない、人がいろんなことをやるかもしれない、でも私たちは変えられることによって、ね、どんなことが起こったってあることを考えるんです。何かっていうとね、そこに神の完全な計画があるということです。神は働きて全てのことをどうしてくださる？益としてくださるんでしょ？御言葉の実践なんです。つまり全てのことはあなたのためだって。だから我々信仰者はいろんなことが起こるけれども、神はこれを通して私に大切なレッスンを与えようとしてくださってるって。もっと神を信頼することを私が学ぶために神様をくださってるって、そういう人の話なんです。柔和な人ってどんな時でも神の約束に立ってんです。神の約束を覚えてんです。それを信じてんです。ですから感情は言いますよ。肉は仕返しなさいって、言われたら言い返しなさいと、やられたらやり返しなさいと。柔和な人ってそうじゃないんです。神の約束を信じて正しいことを選択するんです。さっきも見てきたようにイエス様ってそんなふうに生きたでしょ。最後に自制が出てきます。自制というのは自分の欲望であるとか感情であるとかを抑えることです。私たちも日々の生活においてこの欲が、そして肉がいろんな自分のやりたいことをやるようにと仕向けます。でもその中にあって自制心というのは、その中で父なる神の御心を行って、神が喜ばれることを行っていこうとする、自分のそういう間違ったそういった思いというものを抑えるんです。そしてかえって神が喜ばれることを我々選択していこうとするんです。だってこの自制の反対語は法律であったり法従です。どちらも節度をわきまえずに勝手気ままに生きることでしょ。だから私たち信仰者っていうのはどんな時でも神の御心を探り求め、それに従っていこうとするんです。今私たちが9個のことを見てきました。そして最後のこの3つっていうのは神に対するものでもないし、人に対するものでもない、自分自身です。神に対して忠実に従っていこうとするし、どんなことがあっても神の約束を信じてその約束に立っていこうとするし、肉が私を支配してコントロールするんじゃなくて神の前に喜ばれることを考えて、そして歩んでいこうとする。このように生きたのがイエス様なんです。そして聖霊は私たちを生まれ変わらせてくださり、このように生きるようにと私たちを助けてくださるんです。神が私たちにくださった祝福、救いをくださった、交わりをくださった、恒久的な住まいをくださった、神のご性質を我々に与えてくださった、この祝福です。皆さん忘れてはならないのは。そしてこの祝福に対して我々はどう応答していったらいいのかって御言葉が教えてくれます。詩篇の116編の中に、主がことごとく私によくしてくださったことについて私は主に何をお返ししようか、まさに私たちが問いかけることです。一体こんな恵みの主に何をお返ししたらいいんだ、どう感謝したらいいのか、この恩にどう報いたらいいのかって。13節が言います。私は救いの杯を掲げ主の皆を呼び求めようって。 この詩篇の著者が言ったことは、主の恵みに対して、その憐れみ深さに対して、その優しさに対してどう答えたらいいのか、こう自問した彼はこう言うんです。回収の中にあって、人々の中にあって、私は主を褒めたたえるんだ。それが彼の決意なんです。こんな祝福をくださった神を私は人々の前で褒めたたえるって、それが私がこの方に対してなすことだって。救いの杯っていうの、救いが与えられたことへの感謝です。何ができるのかって、この神を褒めたたえ続けることです。この方の素晴らしさをたたえ続けることです。この方を賛美し続けることです。そのためには与えられた祝福をしっかり覚えなきゃいけない。こんな祝福を持って、神はあなたや私を祝してくださった。どうかこの新しい一年、主に何をお返ししようか。神を褒めたたえることが私にできることだし、それを私はしていきたいと、その決心を持って日々歩み続けてください。私たちの神は素晴らしい、素晴らしい祝福をもう私たちに与えてくださいました。父なる神様、あなたは本当に私たちが想像もできないような、我々の理解を超えた祝福を私たちに与えてくださいました。感謝のない私たちを許してください。不平不満の多い私たちを許してください。一人一人があなたがくださったその恵みをしっかり覚え、どうその恵みに応えていくのか、どう感謝を表していくのか、そのことを自らに問いかけながら、どんな時でもあなたを崇めながら、あなたを褒めたたえながら、新しく生まれ変わったものとしての歩みをしっかりと歩み続けることができますように、どうか私たちをイエス様に似たものに変え続けてください。それを私たちを通してあなたの素晴らしさが人々の前に明かしされるためですから、どうか私たちを変え続けてください。そしてあなたを知らない魂が、願わくば私たちの言葉だけでなく歩みを見て、あなたに渇きを覚え、この素晴らしい救いを同じようにいただくことができるように、私たちに与えられた務めをしっかりと果たして、あなたにお会いするその日を迎えることができますように、どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人を強めてください。そして祝してください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。